このテープでは、県政だより三三高知2026年1月号をお伝えします。読み上げは、高知読み書きサービス赤十字奉仕団が担当します。三三高知1月号の内容は、表紙1ページ、高知県の今ここ、一緒にワクワク、田野町の岡御殿でお殿様、お姫様気分を味わったよ。県政ピックアップ1、2ページ、高知デジ活アワード2025受賞者のご紹介。県政ピックアップ2、3ページ。公社等外郭団体のあり方見直し。気軽に防災対策、3ページ。身の回りにあるものでいざ防災、寒さ対策。特集4ページから5ページ。浜田誠二高知県知事年頭所感。情報広場6ページから7ページ。募集その1、高知県公立学校の臨時的任用教員を募集しています。その2、令和8年度、県立農業大学校入校生、一般社会人募集。その3、高知県空き家活用事例コンテスト。催しその1、高知県のうまいもの大賞10周年記念イベント、高知県のうまいものフェスタ。その2、農業技術センター公開デー2026。その3、土佐の伝統芸能フォーラム。その4、総礼祭り2026。その5、よさこい高知文化祭2026プレイベント。お知らせその1、命を守るヘルメット、自転車ヘルメット着用推進事業。その2、お住まいの市町村でなくてもがん検診が受けられます。その3、高知県養育費確保支援事業費補助金。県立施設のご案内8ページ。美術館生誕110年映画プロデューサー大塚加納特集。埋蔵文化財センター企画展2、土佐のまほろば新発見若宮の東遺跡。野市動物公園お正月イベント。牧野植物園見ごろの植物ガイドウォーク。高知漫画ベース、ホロシール作り、文学館、怖い文学展、高知県立文学館と上市立美術館記念講演会、オーテピア高知図書館、土佐 MBA 専科講座、図書館をビジネスに生かす、歴史民族資料館、歴民のお正月、坂本龍馬記念館、記念講演会、歴史への興味、柳内良一コレクションの成り立ち。高知県推計人口8ページ。三三高知の発行や問い合わせ8ページ。以上が目次です。以上で表紙を終わります。
次は県政ピックアップ1です。初開催、県内企業のデジタル化を応援。高知デジ活アワード2025受賞者のご紹介。労働力人口が減少する中、企業が持続的に発展していくためには、デジタル化による生産性向上が重要です。このため、デジタル化に取り組む県内事業者の優良事例を通して、企業の生産性向上や働き方改革を推進することを目的とし、今年度、高知デジ活アワードを初めて開催し、44社のご応募の中から、14の受賞者を決定しました。今後、受賞事業者の取り組み事例をモデル事例として、広く発信し、県内事業者におけるデジタル化の裾野の拡大につなげていきます。受賞者の紹介、50音順、グランプリ、三谷建設工業株式会社、高知の未来を変える建設 DX、現場、社内、地域をつなぐ挑戦、建設現場での ICT 施行や業界に特化した経理システムの導入などの取り組みにより、売上増加と働き方改革を実現し、残業時間 34% 削減、年平均有給休暇取得日数5倍増、新卒離職率 0% などの成果を創出、準グランプリ、株式会社柿内、柿内 DX、デジタル化が生み出す高い効率性と働きやすい職場、製造現場や 管理部門の業務情報の一元管理、IoT 技術による自社製品及び自社設備の稼働状況把握の取り組みなどにより、営業利益率向上 5.1% から 12.6% や時間外労働の削減 52% 減少を実現。働き方改革省、高知通運株式会社、産学連携による物流 DX の実現、TMS 配車管理システムの再構築と、AI 予測機能、最適化機能との連携、株式会社富永、鋳造現場の看板をデジタル化し、トレーサビリティと品質を強化、グッドアイデア賞、合同会社沢本、ご長寿世代も自動参加、高知発オンラインデイサービスの実現、サンライズファーム株式会社、QR とネットワークでつなぐ、ブリ加工、出荷、販売までの一気通貫 DX、株式会社伸びる、事業成長に伴う経営課題を、ドローンと独自技術開発の IT ツールによる新事業創設で解決する、全社 DX、奨励賞、株式会社サチ、株式会社情勢館、新進建設株式会社、株式会社第一コンサルタンツ、株式会社寺村、福寿建設株式会社、特定非営利活動法人、まるい心チャレンジ度の応援団、高知デジ活アワード2025について、問い合わせ、県庁、産業デジタル化推進課、電話 088-823-9750 までお願いします。以上で県政ピックアップ1を終わります。次は県政ピックアップ2です。公社と外郭団体の在り方見直し。まず見直しの考え方をご説明します。背景、人口減少の克服に向けて、高付加価値創造型の経済に転換して、県民の所得を向上させることが急務であり、県立文化施設などを管理している財団などでも、率先してこの課題に挑戦していく必要があります。現状、県立文化施設などの管理者として、公募を経ずに指定された財団などは、自らの判断で職員の給与を引き上げられないほか、剰余金が生じた場合でも、県への納付が必要となるなどの規制があり、職員の処遇改善などを行う自由度が低くなっています。改善案、こうした規制を抜本的に緩和して、財団などの自由度を高めます。これとセットで公募を行って、オープンに選考することで、管理者の妥当性を客観的に担保します。財団などの創意工夫を一層引き出すことで、県民や利用者の皆さんに対して、より付加価値の高いサービスを提供します。次に見直しの概要についてです。一定の集客が見込める施設を、管理・運営している外郭団体を、自立性向上団体と分類します。一定の集客が見込める施設とは、利用者数などが年間5万人以上の施設です。従来の指定管理業務の内容と管理代行料を維持しつつ、管理者の選択肢を広げ、創意工夫を活かせる仕組みを導入します。また、専門性、継続性を担保するため、公募にあたっては、現在の財団などの職員のうち、希望する者が現状を下回らない処遇で継続雇用されるよう、公募要領で条件付けなどの対応を行います。行政管理課のホームページにおいて、関連資料を公開していますので、ご覧ください。公社と外郭団体の在り方見直しについて、問い合わせは、県庁行政管理課、電話 088-823-9162 にお願いします。以上で、県政ピックアップ2を終わります。
次は、今からできる気軽に防災対策のコーナーです。今月のテーマ、身の回りにあるもので、いざ防災、寒さ対策。停電などで暖房が使えなくなることもある冬の避難生活では、 低体温症を防ぐためにも、身の回りにあるものを上手に使って寒さをしのぐことが求められます。ちょっとした工夫で身近なものが命を守る防災グッズに、冬の備えを今から見直してみませんか？新聞紙で防寒。新聞紙は表面が粗く、繊維と繊維との間に空気を含んでおり、熱が外に逃げにくい。即席スリッパを作って、靴を履いたまま履くことで寒さ対策ができます。また、首や手首など、首のつく場所に巻きつけることで、体を温めることもできます。ゴミ袋も使える。45リットルサイズの袋と新聞紙を組み合わせて使えば、さらに暖かくなる。1枚ずつふんわりと丸めた新聞紙を袋に入れ、そこに足をすっぽり入れると膝掛けになります。封をすればクッションにも。さらに詳しい防災対策は、南海トラフ地震に備えチョキで検索。次回は2月。今からできる、知っておきたい津波への備えをご紹介します。以上で気軽に防災対策のコーナーを終わります。次は特集です。2026浜田誠二高知県知事年頭所感。高知県の家族の皆さん、明けましておめでとうございます。皆さんのご健勝、ご多幸を心よりお祈り申し上げます。共感と前進で、元気で豊かな、そしてあったかい高知の実現へ。知事としての2期目も折り返し地点を迎えました。県政の課題に正面から向き合い解決していくためには、県民の皆さんの声に耳を傾け、施策の磨き上げを図っていくことが欠かせません。県民の皆さんのもとに出向く、浜田が参りましたは3巡目となり、県内で活躍されている方々を知事公邸にお招きする、浜田にお聞かせくださいも2年目となりました。今後も共感と前進を、県政の基本姿勢とし、元気で豊かな、そしてあったかい高知の実現に向けて全力を尽くしてまいります。昨年を振り返って、昨年は連続テレビ小説アンパンを追い風に、柳瀬隆先生のふるさと高知に全国から多くの観光客にお越しいただきました。また大阪・関西万博では、本県が世界に誇るハウス園芸農業分野のIOP 技術のほか、よさこいや街路市といった伝統文化の魅力を広く伝えることができました。IOP 技術とは、インターネット・オブ・プランツのことで、ICT 技術を活用して、ハウス内の温度や湿度、植物の生育状態を見える化し、栽培管理を高度化する取り組みです。一方で、4月には県人口が65万人を割り込み、出生数の減少や若者の転出超過が続いています。また、南海トラフ地震対策については、県ではこれまでの取り組みにより、7800人程度まで減少すると見込んでいましたが、3月の国の新たな被害想定では、想定死者数が最大4万6000人にも上るとされました。こうした出来事を振り返ると、実りも多い1年ではありましたが、人口減少問題などの厳しい状況の打開に向けて、県民の皆さんと共に粘り強く挑戦を続ける決意を新たにした1年でした。人口減少問題の克服。人口減少対策のマスタープランである元気な未来創造戦略については、大きく4つの方向性で施策を強化します。1つ目は、高付加価値型経営への転換です。昨年業種別の若者所得向上検討チームで取りまとめた経営改革モデルを横展開し、若者の所得向上を目指します。県の文化施設などでも民間事業所と同じ目線に立ち、高付加価値のサービス提供に向けて挑戦します。二つ目は多様な人材が活躍できる環境の実現です。共働き、共育てなどの働き方改革の取り組みを強化し、仕事と家庭の両立を支援します。県庁においても、会より始める取り組みとして、長時間労働の是正に取り組み、少子化問題の解決につなげると同時に、 大都市部での消耗型の生活ではなく、豊かな自然の下で家族と共にゆとりのある暮らしができる高知らしい生活モデルの発信に一役買いたいと思います。三つ目は、若者に選ばれる高知を目指した移住・定住対策の強化です。特に県内企業への転職支援や、子どもたちに地域への理解と愛着を育むキャリア教育をもう一段強化します。四つ目は、ニーズに応じた出会いの機会の拡充とライフデザイン支援です。特にライフデザイン支援では、若者が自身の人生設計における結婚や子育ての意味について考える機会が得られるよう、各種の啓発事業に取り組みます。加えて、全国に先駆けて人口減少が進む本県だからこそ、全国初の県一での消防広域化や県立高校の振興・再編などの賢く縮む 4S プロジェクトに果敢に調整し、持続可能な公共サービスの提供体制を確保します。4S プロジェクトの 4S とは、スマート・シュリンク・フォー・サスティナブル・ソサイエティの頭文字です。こうした一連の施策の実効性を高めるために、産学官民連携、オール高知の取り組みをより一層広げていきます。安全・安心な高知の実現。安全・安心な高知の実現に向けては、昨年公表した高知県版の震度分布・津波浸水予測をもとに、今年度末に人的被害や建物被害などの新たな被害想定を公表する予定です。これに基づき、南海トラフ地震対策行動計画をバージョンアップし、災害関連死対策や避難環境の整備などの取り組みも含め、対策全般を強化します。また、国の経済対策も最大限活用し、災害に強いインフラ整備の加速化を図ります。生き生きと仕事ができる高知の実現。生き生きと仕事ができる高知の実現に向けては、産業振興計画に基づき、県経済の活性化を図ります。新年度は特に、県経済の牽引役となる中堅企業への育成支援を強化するほか、万博後の取り組みとして、令和12年に開業予定の大阪 IR を見据え、関西圏との経済連携をさらに進めます。観光分野では、ドラマが生まれる場所、高知を前面に打ち出し、よさこい高知文化祭2026とも連携して、全国的に評価の高い食などの高知の魅力を全国に発信し、誘客につなげていきます。生き生きと生活ができる高知の実現。生き生きと生活ができる高知の実現に向けては、日本一の健康長寿圏構想に基づき、国の経済対策も活用しながら、医療、介護、福祉サービスの提供体制の基盤強化を図ります。また、精神障害のある方への医療費助成の拡充に向けた準備を進めるほか、在宅サービスの充実に向けた東部地域多機能支援施設や県立安芸総合病院における院内助産体制の整備を進めます。教育分野では、教育大綱に基づき、デジタル教材や学習データを活用し、一人一人に応じた学力向上を図るほか、県立学校の魅力化につながる新たなコース設置の検討を進めます。より一層成果にこだわる一年に、こうした一連の取り組みを通して人口減少が進む中でも活力ある高知、南海トラフ地震が迫る中でも安心して暮らせる高知の実現に向けて、より一層成果にこだわる一年にしたいと考えています。県民の皆さんのご指導、ご鞭撻を心よりお願い申し上げます。次に、6つの知事年頭所管トピックスをご説明します。1、共働き、共育ての県民運動。男性の育休取得が当たり前の高知を実現するため、共働き、共育て推進会議を設立し、28の経済団体などとともに、男性育休の取得率向上に向けて、オール高知で取り組む決意を表明しました。2、 若者応援山岳館フォーラムの設置、若者応援山岳館フォーラムを初開催しました。若者が県内産業界や地域でより一層活躍できる環境を作るため、産業界や高等教育機関の代表者と双方向の意見交換を行いました。3. アンパンを生かした観光振興。物部川エリアでの観光博覧会や、柳瀬さんゆかりの地での高知県フェアの開催など、誘客の拡大に取り組みました。今後もドラマの追い風を生かしながら、本県観光の底上げを図ってまいります。4.4S プロジェクト、消防の広域化。県内15の消防本部の統合に向け、すべての市町村長と消防庁が参加する検討会を開催しました。人口減少が進む中でも、県全体の消防がしっかり機能を果たせるよう、消防広域化を進めてまいります。5. 海外との積極的な交流。大阪・関西万博開催中には、韓国やインド、フィリピン、ブラジル、ベトナム、ミクロネシアなど、多くの国々と交流を深め、文化や人材、経済など幅広い分野で高知の魅力と可能性を世界に発信しました。6. ワールドよさこいデイの開催。大阪・関西万博でよさこいと街路市をテーマとしたイベントを開催しました。万博での PR を今後の国内外からの観光誘客や県産品の外商拡大などにつなげてまいります。知事年頭所管について詳しいことは、高知県庁秘書課、電話 088-823-9151 までお問い合わせください。1月11日日曜日午前7時から7時15分まで、高知放送でおはよう高知が放送されます。ぜひご覧ください。以上で特集を終わります。
次は情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛ての郵便物は、郵便番号 780-8570、高知県〇〇課だけで届きます。高知県議会議員一同より年頭のご挨拶を申し上げます。明けましておめでとうございます。公職選挙法により、選挙区内の方々への年賀状は、控えさせていただきました。今後とも県民の皆様と共に歩む県議会を目指してまいります。高知県議会議員一同。続いて募集のお知らせです。3件あります。その1、高知県公立学校の臨時的任用教員を募集しています。募集内容、職種は小学校教諭、中学校教諭、高等学校教諭、特別支援学校教諭、養護教諭、栄養教諭です。内容は、特別支援学級含む学級担任、産休、育休、病休などの欠員補充です。勤務形態は、フルタイムの常勤講師、なお、パートタイムの時間講師希望の方もご相談ください。応募資格は、教員免許状を有する者、年齢制限はありません。免許休眠中、執行中の方も応募可能です。なお、再取得手続きが必要です。任用期間は数ヶ月から1年以内です。給与月額は、大卒の新卒、約25万円からです。その他、交通費などの手当があります。申し込み方法は、電子申請システムです。なお、教職員福利課ホームページから、様式をダウンロードできます。詳しいことは、県教育委員会教職員福利課、電話 088-821-4903 までお問い合わせください。その2、令和8年度、県立農業大学校入校生、一般社会人募集。 県立農業大学校の令和8年度入校生後期一般社会人募集を次の通り行います。出願期間1月28日水曜日から2月20日金曜日までです。必要書類に高知県収入証紙2200円分を貼り付け、当日消印有効の書き留め郵送または直接持参してください。土曜日日曜日祝日を除きます。試験日は3月6日金曜日午前9時から午前9時半受付です。選考方法、一般は1筆記試験、必須国語総合、選択数学または農業と環境のうち1つです。2面接試験です。社会人は1小論文、2面接試験です。合格発表日は3月11日水曜日午前10時です。場所は阿川郡伊野町墓は234の県立農業大学校です。対象は一般募集、社会人募集の対象者についてはホームページでご確認いただくか直接お問い合わせください。受験料は県収入証紙の2200円です。募集人数は園芸学科45人、畜産学科5人です。お申し込みお問い合わせ先は郵便番号781-2128、阿川郡伊野町墓は234の県立農業大学校、電話088-892-3000です。その3、高知県空き家活用事例コンテスト。県内の空き家を活用して企業などを行った事例を発掘し、県内に広く情報発信を行う目的でコンテストを実施します。集められた有料事例は高知県空き家ポータルサイトなどにおいて広く発信を行います。詳細はホームページをご確認いただくか直接お問い合わせください。申し込み方法は電子申請システム、持参または郵送です。申し込み期間は1月16日金曜日着です。詳しいことは県庁住宅課空き家対策チーム、電話088-823-9858までお問い合わせください。次は催しのお知らせです。5件あります。その1、高知家のうまいもの大賞10周年記念イベント、高知家のうまいものフェスタ、高知家のうまいもの大賞2026受賞商品が決定しました。本年度は10年目の記念年として表彰式と合わせて歴代受賞商品の販売会を開催します。高知家が自信を持っておすすめするえりすぐりのうまいものが勢ぞろい。さらに記念企画として持ち投げも実施。ご自宅用にもご贈答用にもぜひこの機会にお楽しみください。日時は1月25日日曜日午前9時から午後3時までです。会場は大王信用お待ち多目的広場です。詳しいことは県庁地産地消外商課、電話088-823-9753までお問い合わせください。その2、農業技術センター公開デー2026。農業技術センターの施設や研究などを一般公開。温室見学ツアー、顕微鏡観察、組織培養などの実験体験、農機具展示、土の診断、家庭菜園用持ち込みできます。米の食味診断、玄米または白米400グラムを持参してください。 フラワーアレンジメント教室、農業大学校直売ほか。日時は1月17日土曜日午前9時半から午後3時半までです。場所は南国市畑枝1100の高知県農業技術センターです。募集人数は、温室見学ツアーは当日受付のみの4回開催。フラワーアレンジメント教室は3回開催。高校生以下対象。親子参加できます。当日受付のみの各回先着10名です。詳しいことは、県農業技術センター、電話 088-863-4912 までお問い合わせください。その3、土佐の伝統芸能フォーラム。土佐の伝統芸能を次世代へつなぐため、若手担い手や保存会が集う公開フォーラムをゲストに県観光特使で女優の菊池美香さんを迎えて開催します。第1部では、若者の目に映る伝統芸能の継承と未来をテーマにパネルディスカッションを実施。第2部では、角山古式神楽や赤の獅子舞など、若者が担う迫力の演舞を披露します。ぜひ参加してください。日時は1月17日土曜日午後1時半から午後4時までです。場所は高知市畑南町 1-4-8 のイオンモール高知南コートです。詳しいことは県庁歴史文化財課、電話 088-823-9088 までお問い合わせください。その4、総礼祭り2026、セミナーやワークショップ、利用団体によるステージ、作品展示、バザー、動画配信などを行います。なお、総礼全館での開催とホームページ特設サイトからの動画配信のハイブリッドで開催します。基調講演、オンデマンド配信、トン・ミヒョンと学ぶ SRHR 性・体・未来。講師は医学博士産婦人科医の孫美雄さんです。日時は全館開催は1月25日日曜日午前9時半から午後4時までです。オンライン特設サイトは1月25日日曜日から2月9日月曜日までです。場所は高知市朝日町 3-115 の高知男女共同参画センター総礼です。詳しいことは高知男女共同参画センター総礼、電話 088-873-9100 までお問い合わせください。その後、よさこい高知文化祭2026プレイベント、広報大使の島崎和歌子さん、三山博史さん、岡本智隆さん、鶴島ノアさん、吉田智和さんも出演。高知の文化芸術を体感できるステージ、ワークショップが盛りだくさん。Z 世代クリエイター制作のステッカーがもらえる SNS 企画やクイズラリー全問正解者先着200名には高知のどら焼きをプレゼント。ぜひお越しください。日時は1月18日日曜日午前11時から午後4時までです。場所はイオンモール高知1階セントラルコート南コート2階南スペースプティマインマイブリッジ H&M マイスペース。詳しいことは県庁よさこい高知文化祭課、電話 821-9454 までお問い合わせください。次はお知らせです。3件あります。その1、命を守るヘルメット。自転車ヘルメット着用推進事業。自転車ヘルメットの購入費用の一部を補助しています。交通事故から子どもたちの命を守るため、積極的にご活用ください。県立学校、私立学校、国立学校については、販売協力店で1人2000円引きです。なお、助成券の有効期限は、令和8年1月31日までです。市町村立学校については、各市町村が購入の補助を行っています。市町村によって補助の有無や内容は異なります。対象は、自転車通学をしている18歳までの県内小中高校生です。詳しいことは、県立学校は県教育委員会学校安全対策課電話088-821-4533、私立国立学校は県庁私学大学支援課電話088-821-4690、市町村立学校はお住まいの各市町村教育委員会までお問い合わせください。その2、お住まいの市町村でなくてもがん検診が受けられます。日時と場所は1、2月11日水曜日祝日と23日月曜日祝日、高知市の総合保健協会中央検診センターです。2、2月14日土曜日と21日土曜日、南国市保健福祉センターです。3、2月28日土曜日、つくも市の総合保健協会畑検診センターです。受付時間はそれぞれ午前8時半から午前10時半までです。対象は県内在住者、令和6年4月1日以降に乳がんと子宮頸がんの検診を受診していない方、令和7年4月1日以降にその他のがん検診を受診していない方、肺がん、胃がん、大腸がんは40歳以上の男女、乳がんは40歳以上の女性、子宮頸がんは20歳以上の女性です。受診料はお住まいの市町村によります。申し込み期間は1月8日木曜日から各検診日の3週間前までです。申し込み方法は電話です。平日午前8時半から午前11時半と午後0時半から午後4時半までです。詳しいことは高知県総合保健協会電話088-831-4351までお問い合わせください。その3、高知県養育費確保支援事業費補助金、養育費の取り決めにかかった費用を補助しています。事前に県福祉保健所に相談が必要です。対象経費、補助額上限について、厚生証書作成費用は上限3万円、養育費請求調停申し立て費用は上限6万円、養育費強制執行申し立て費用は上限6万円です。申請時期について、厚生証書作成日、調停調書などの養育費の取り決めを交わした文書作成日、強制執行の申し立てが受理された日の属する年度内です。対象は、町村にお住まいで20歳未満のお子さんを扶養している方です。詳しいことは、県庁子ども家庭課 電話 088-823-9654 までお問い合わせください。次は高知競馬よさこいナイターの開催日程です。1月は10日土曜日、11日日曜日、12日月曜日祝日、13日火曜日、18日日曜日、20日火曜日、21日水曜日、25日日曜日、26日月曜日、27日火曜日の開催です。詳しくは高知県競馬組合、電話 088-841-5123 にお問い合わせください。以上で情報広場のコーナーを終わります。
次は県立施設のご案内です。1月号では10施設のイベントをご紹介します。利用料金は高校生以下は無料、65歳以上は県長寿手帳などの提示で免除になります。詳しくは各施設へお問い合わせください。イベント、企画展などで入館料以外で別途料金が必要な場合のみお知らせしています。案内1、美術館。生誕110年映画プロデューサー大塚加納特集。開催は2月7日土曜日と8日日曜日。日本映画史に残る数々の傑作をプロデュースした南国市出身の大塚加納。130本の作品から厳選した豚と軍艦。高知でロケが行われた孤島の太陽など8作品を上映。料金は1プログラム券、前売り1000円、当日券1200円です。美術館の住所は高知市高須 353-2、電話 088-866-8000。休館日は12月27日土曜日から1月1日木曜日祝日までです。案内2、埋蔵文化財センター。企画展2、土佐のまほろば新発見、若宮の東遺跡。開催は3月31日火曜日まで。弥生時代から古墳時代初頭の大規模集落、古代の漢画関連遺構、国書土器など、高知県の歴史を語る上で重要な新発見の数々を紹介します。埋蔵文化財センターの住所は、南国市篠原 1437-1、電話 088-864-0671。休館日は土曜日、展示期間以外の日曜日祝日と12月29日月曜日から1月3日土曜日までです。案内3、野市動物公園、お正月イベント。開催は1月2日金曜日と3日土曜日の午前9時半から。新年を祝って、それぞれの日先着500人に、オリジナルカレンダーが当たる抽選券付きのお餅、またはお菓子のいずれかをプレゼントします。野市動物公園の住所は、江南市野市町大谷738。電話 088-756-3500。入園料は470円。18歳未満、高校生以下は無料です。休園日は月曜日。祝日の場合は翌日になります。と、12月29日月曜日から1月1日木曜日祝日です。案内4、牧野植物園、見頃の植物ガイドウォーク。開催は1月18日日曜日の午前10時半から、ガイド担当の職員が園内をご案内します。45分ほどのツアーなので、気軽にご参加いただけます。解説を聞きながら、見頃の植物を一緒に楽しみませんか？定員は先着15人。申し込みは当日午前10時から本館インフォメーションにて受け付けています。牧野植物園の住所は高知市五台山 4200-6、電話 088-882-2601、入園料は一般850円。休館日は12月27日土曜日から1月1日木曜日祝日まで と1月26日月曜日です。案内後、高知漫画ベース、ホロシール作り。開催は1月12日月曜日祝日の午後1時から午後4時。キラキラ輝くホロシールを作って、スマホや手帳をおしゃれに飾ろう。高知漫画ベースの住所は、高知市丸の内 1-1-10、県立公文書館内、電話 088-855-5390。休館日は火曜日、木曜日と、12月29日月曜日から1月3日土曜日まで、臨時休館日もあります。案内6、文学館、怖い文学展、高知県立文学館と上市立美術館、記念講演会。開催は2月8日日曜日の午後2時から午後4時まで。作家の加門七海さんによる記念講演会です。入館料が必要です。定員は先着100人。電話または窓口でお申し込みください。文学館の住所は、高知市丸の内 1-1-20、電話 088-822-0231。入館料は常設店を含んで一般600円。休館日は12月27日土曜日から1月1日木曜日祝日までです。案内7、オーテピア高知図書館、土佐 MBA 専科講座、図書館をビジネスに生かす。開催は2月6日金曜日の午後6時から午後7時半。ビジネスに役立つ図書館活用法を紹介。講義部分のみ録画配信があります。申し込みが必要です。定員は先着15人。申し込み期間は1月7日水曜日から31日土曜日まで。ホームページ、メール、電話、窓口でお願いします。オーテピア高知図書館の住所は、高知市大手筋 2-1-1、電話 088-823-4946、e メールアドレス toiawase@libraray.kochi.jp です。休館日は月曜日、第3金曜日、祝日は開館します。12月29日月曜日から1月5日月曜日までも休館です。案内8、歴史民族資料館、歴民のお正月。開催は1月2日金曜日と3日土曜日。親子で楽しめるワークショップなどを開催。入館料が必要です。歴史民族資料館の住所は、南国市御甲町八幡 1099-1、電話 088-862-2211。入館料は企画展700円、通常展500円。休館日は12月27日土曜日から1月1日木曜日祝日までです。案内9、坂本龍馬記念館。記念講演会、歴史への興味、柳内良一コレクションの成り立ち。開催は1月11日日曜日の午後1時半から午後3時。講師に、元京都国立博物館特任研究員の宮川定一氏をお招きし、企画展柳内良一コレクション、一新資料の収集にかけた40年の記念講演会を開催します。同じ日に午前11時から担当学芸員による企画展の解説も行います。解説は申し込み不要です。定員は先着70人。申し込みは1月10日土曜日までにホームページ、メール、電話、ファックス、窓口でお願いします。坂本龍馬記念館の住所は高知市浦戸城山830、電話 088-841-0001、ファックス 088-841-0015、e メールアドレスは ryoma@ryoma-kinenkan.jp です。入館料は一般900円。休館日は 12月22日月曜日と12月27日土曜日から1月1日木曜日祝日までです。案内10、高知城歴史博物館、博物館に初詣、開催は1月2日金曜日と3日土曜日、獅子舞や書道パフォーマンスなどのステージ、正月昔遊び体験、お定茶や土佐和紙の工作体験などを行います。高知城歴史博物館の住所は、高知市大手筋 2-7-5、電話088-871-1600、入館料は企画展開催期間中は800円です。以上で県立施設のご案内を終わります。次は高知県統計分析課による令和7年11月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は64万4348人。前の月に比べて533人の減少です。そのうち男性は305,314人。前の月に比べて240人の減少です。女性は339,034人。前の月に比べて293人の減少です。世帯数は309,307世帯。前の月に比べて115世帯の減少です。炭酸高知2026年1月号の発行部数は32万7千部。令和8年1月1日発行です。先週発行は高知県広報広聴課、郵便番号 780-8570、高知市丸の内1丁目2番20号。e メールアドレスは080401@ken.pref.kochi.lg.jp。 ホームページアドレスは https://www.pref.kochi.lg.jp/です。制作は株式会社ホットコーチです。メール版の配信をしています。ご希望の方は広報広聴課へお知らせください。展示版、録音版をご希望の方は、県庁障害福祉課、電話 088-823-9634 へお知らせください。県ホームページに手話版、手話動画も掲載しています。炭酸高知に関するお問い合わせは、電話 088-823-9046 までお願いいたします。以上で、県政だより炭酸高知2026年1月号を終わります。